FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第31話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたします。さあ、それでは真中さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
番組前半は今週日曜日に放映されたキリンが来るを振り返るコーナーとなっています。
はい、
さて今週10月5日日曜日、キリンが来るが26話、三つ淵の関係ということだったんですけれども、はい、真中さん振り返っていただけますか。
そうですね、やっぱりすごいですね、はい、ついに三つ淵が大河ドラマに出ただけではなく、サブタイトルにも登場するという。
素晴らしいですね。
はい、まあ、皆さん見られたとは思うんですけども、ちょっと今までのお話のイメージではですね、朝倉義景は、まあ、足利義昭を奉じて上洛をするかしないかという時に、まあ、息子の具合が悪くなって亡くなったことが原因で、それでやる気をなくして、まあ、それがの原因の一つになって上洛しなかったっていうのがイメージなんですけども、今回の大河ではまたちょっと変わったアプローチで、朝倉義景自体はやる気満々だったけども、周りのもう他の朝倉家の人々はできれば上洛なんかしたくないっていうところと、足利義昭はまあそんな朝倉家を見限っても大田の方に行きたいっていうのがあって、それで、三つ淵を中心に、策謀を張り巡らして朝倉義景の、幼い子供をもう毒殺してしまうっていう話だったんですけども、
これ誰が毒殺したかっていうのは私今分かってないんですけど、ちょっとあれですよね、また
それは三淵の関係、つまりそれは三淵の関係なんですよ。
ですよね、
三淵と、朝倉家の、吉影のいとこになるんですけども、朝倉影明って出てらっしゃる、手塚徹さんがされてる、と榎木孝明さんがされてる山崎義家と、その、3人で暗いと部屋で企んでやったっていう、そういう話なんですけども、
密会のような感じでしたよね。
はい、で、この池畑さん脚本のドラマって結構そういうシーンがあって、ただ最終的にそういうことをした人は、非常に無残な最後を遂げるっていうパターンが、王道パターンがありまして、
そうなんですか。
はい、これから、因果応報で、やった人に降りかかってくるというのがこれから予想される展開かなというふうに思います。
そうなんですね。はい、あと光秀がちょっとこう酔っ払った感じで、話をされていたんですけど、ああいった感じのこう描かれ方っていうのは
酔っ払う、どうなんでしょう、彼は
わざとなのかしてたんでしょうかね。
でもね、結構今回の光秀は酒癖が、悪いんじゃないかっていうネット上の噂もありまして、序盤でも松永久秀のところで酔いつぶれるっていうのがあって、
ありましたね、
この光秀なら信長の前で失礼なことを言って頭しばかれても仕方がないなという、そういう噂もあったり、ちょっとこれからどうなるかわからない。
吉影もちょっと怒り気味でしたもんね。
そうですね、朝倉義景、ただ朝倉家っていうのは、今回はその両国を守るために上洛することができなかったんですけども、逆に両国を守るっていうことに関してはものすごく結束力を見せる家なんで、これからまた見せ場があると予想してますんで、歴史的に見てもありますんで、
光秀をこう、取り巻いていくこの周りの世界がこう動き出しているっていう感じで、あとちょっと気になったのが太夫の話で光秀が動いたようにも見えたんですけれども、そういうわけでもないんですかね。
光秀、結構でもドラマでは光秀が動いてっていう、そこにはなってますんで、
太夫がなんかこう動かしてるみたいに見えたんですけどね。そうでもないんですかね、一こう意見として取り入れていたみたいなことなんでしょうか。
そうですね、でも光秀、結構 まあ、これまで歴史的に何してたかちょっと分からない人物なんで、はい、まあ、このドラマでは自由に動かしやすいポジションなんで、
なるほど、
はい、よろしいんじゃないかなと思います。
はい、そしてね、こう舞鶴にも関係のあるちょっとね、藤高の方も、
はい、
また玉ちゃんなんかもちょっと出てまいりましたし、はい、
そうですね、玉ちゃん で、ね、で最後細川藤高が、はい、うちにも6歳の息子がいますって、 そうですね、それは京都で置き去りにされてる長男の忠興の2人なんですけども、はい、実はこれも細川藤高トリビアになってしまうんですけど、はい、実はその時すでにもう一人3歳の子供もいるっていう、
おー、なるほど、
それは沖本だったと思うんですけど、
はい、
細川沖本っていう2番目の子供、これはもう一緒に越前逃げてきた奥さんとの間に、
はい、
まあできた子供なんで手元で大事に育ててるわけです。で、長男の忠興は京都でほったらかしにされて大きくなって、で、はい、次男坊の沖本は藤高の親の手元で、ぬくぬくと育ってるんで、後々この2人はものすごく仲が悪くなるっていうのがあって、まずキリンが来るでそこまで描かれるかどうかわからないんですけども、それで細川家が2つに分かれたりっていうのが今後あったりするんで、
あ、なるほど、はい、ちょっと楽しそうですね。
キリンが来るでまで出るかはどうか分かりませんけども、
はい、ということで今もちょっとこうトリビア的にお話いただいたんですけれども、はい、他にも今日はどうでしょう。
そうですね、三つ淵の関係ということで、はい、今回ちょっと、まあ、家のためとはいえ悪いことをしてしまった三つ淵藤秀が今後どうなるかっていうところを、まあ、言いたいけどなかなか言えないところあるんですけども、ね、なんだかんだで、まあ、最終的に、三つ淵藤秀さんとしてはダメになっちゃうわけなんですけども、ダメになるというか、もう言ってしまうと息子とともども切腹を申し付けられるんですけども、まあ、なんやかんやあって、まあ、それはもうどういうルートでそうなるかっていうのはドラマを見てのお楽しみなんですけども、まあ、その後、はい、その三淵家っていうのは、藤秀藤高にもう、はい、もう一人下の方の年下の弟がもう一人いて、その人が養子に入るって形で後を継いで、最終的には熊本藩の家老のに収まるということで、三淵家は存続していくというぐらいでとど、めとこうかなというふうに思います。
はい、わかりました。さあ、では続いてはですね、舞鶴や京都府で行われる大河ドラマ関連イベントのご案内ということで、この番組内でもね、お伝えしております、はい、今月10月24日、舞鶴市の方で開催されます明倫館歴史教室2020、
はい、
こちらの情報、
そうですね、新しい情報としましては、
はい、
今回舞鶴市としては、この明倫館歴史教室2020を含めて第2回田辺老城戦国祭りという形で、
はい、
されるということで、お聞きをしてますんで、
はい、
まあ、イベント自体はもうこの日1日なんですけども、そろそろのチラシの方も出来上がってくるかなとは思いますので、はい、また各公民館とかに置かれると思いますのでチェックをしていただきたいのと、
はい、
追加情報としまして、オープニングアトラクションといたしましてですね、はい、長岡京から、京都長岡京おもてなし武将隊つつじさん、まあ、戦国つつじさんという名前で、
はい、存じております。
おなじみの、はい、皆さん昨年もお祭りの方を来ていただいたんですけども、今回まあどうしても、まあ、この場で、させていただきたいという熱い要望もありましてですね、はい、
そうです
か。当日24日土曜日の、13時45分から、まあ、約15分ぐらいのオープニング演舞ということで、
されますんで、華
やかですね、はい、花を添えていただくということで、
わかりました、はいはい、またね、その随時情報もこの番組でお伝えしていきます、
はい、
さあ、ではもんなかさん、来週10月11日の大河ドラマ麒麟が来る、見どころはどんなところですか。
いよいよもう本格的に明智光秀が織田信長のもう使えると言ってももう過言ではないような状況になって、
そうですね、
で、
はい、
これまでもう小出しで一人ずつ登場していた織田家の家臣団が もう揃って登場するっていう、これまた胸熱な回になると思います。
楽しみですね、はい、ということで、来週はですね第27回早急の約束ということでね、はい、
あ、そうですね、堺の、はいはい、今井早急さん
豪商でいらっしゃいましたね、
は
い、
豪商にして茶人ということで、はい、まあ、その豪商茶人仲間として後の千の利休の千の総益さんとかもいらっしゃるわけなんですけども、大河で千の利休まで出るかどうかは分からないんですけども、はい、まあ、そういった視点でまた見ていただけたらなというふうに思います。
わかりました、ありがとうございます。皆様ぜひ楽しみにご覧ください。さあ、もなかさん、そろそろお別れのお時間となりました。今日も楽しいお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第31話はここまでとなります。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中陽一郎でした。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りいたしました。